保坂佐保作リフレイン。私のおひなさまは東京大空襲の時に燃えてしまったの。今は平和でいい時代になったわね。五十数年前、幼い私とおひなさまを飾る時、母は決まってこう言って、さも愛おしそうにひな人形の顔を覆う薄紙を外した。私のおひなさまは五段飾りだったが、1立方メートルのガラスの箱の中にすっぽり収まるコンパクトなものだった。6畳の和室半分に広がる豪華で大きな五段飾りが主流の当時としては画期的なものだったに違いない。浅草橋の人形店では小さく見えたが、いざ池袋の 1DK の社宅に運び込んだ時には、今晩からどこで寝ようかと頭を抱えたと母は笑った。幼い頃、おひなさまを飾るのは神聖な儀式のように思えた。最初は母に触らせてもらえなかったが、小学生になるとだんだんとお手伝いの範囲が広がった。2月の初めに母が大きな段ボール箱からガラスケースを取り出すのが、ひな飾り開始の合図だ。ケースの下には人形や屏風、その他すべての小道具が収納されていた。おひなさまを飾る前に、私は手を洗い、エプロンをつけるように命じられた。他のお人形より一回り大きなお内裏様とおひなさまは、烏帽子や扇をつけて一番上に置く。五人囃子の笛や太鼓を間違えないように、総勢15体。初めておひなさまを間違えずに一人で飾れたとき、これからはあなたが毎年飾るのよと母に言われ、誇らしさでいっぱいになったことを覚えている。だが中学生になると、歌って踊らないおひなさまより、マイケル・ジャクソンの方に興味がいった。そうなると、おひな飾りは面倒な年中行事の一つになり下がった。母が、おひなさまを出さないと箱の中で泣くんですって、と言うと、おひなさまの涙？そりゃホラーだと減らず口を叩き、早くしまわないとお嫁に行けないよと脅されると、結婚しないからいいと言い返した。言っても無駄だと悟った母は、結局一人でおひなさまの出し入れをしていた。私には二人の娘がいる。スペースの関係で長女の時に私の両親に買ってもらったお内裏様とおひなさまの2体だけを姉妹二人の共有のおひなさまとしている。子供たちが小さい頃、おひなさまを飾るのは私一人で行った。子供たちの成長とともに、徐々に二人で飾らせるようになっていった。初めて子供たちだけで飾った時には大喜びだったが、ほどなくどちらも見向きもしなくなった。娘たちに、おひなさまを出さないと泣くんだってよ、と言うと、人形の涙？ウケる！写メ撮ってアップしよう、と笑う。しまわないと早くお嫁に行けないんだってよ、と言うと、それってマリハラ？時代錯誤、と返す刀でバッサリやられる。今では仕方なく、私一人でおひなさまを出してはしまっている。将来娘二人がこの家を巣立って女の子が生まれたら、長女にはうちのお代理様とおひな様を、次女には私のコンパクトな五段飾りを渡そうと考えている。まあまあ、それって勝手すぎない？と言われないように細心の注意を払いつつ、密かに私は取らぬ狸の川山陽に余念がない。
それでは2作目のエッセイをお届けします。
野井優子作、幸せの日々が包むまで。久々に庭に出た。シーンとした昼下がりの日差しの中、梅の香りが軽風にあおられひんやり鼻をつく。知らぬ間に咲いた鮮明な紅梅が、 心悲しく目にしみた。隣の花水木はいくつものつぼみをふっくらさせて時の流れを待つ。視線を下げ、寂しげな芝生の中に姿を探す。ルイ、どこにいるの？天を仰ぎ、頬のこぼれを風がさらう。頭では理解している。人間の命より犬の命は短い。ただ、心が受け止められない。15年の歳月を共に過ごしたミニチュアピンシャーのルイ。育てたつもりが、いつしか私の年を超えて小さくて大きな存在となった。ルイはドライブというと真っ先に車の前に行き、早く早くとお尻をフリフリさせる。ドアを開けると勢いよく飛び乗るのだ。ルイは日だまりの庭で眠っていても、カンガルーのような長い耳をピンと立て、いつも周りの気配を感じているみたいだ。家の前を仲良しの犬が通れば立ち上がり、鼻で挨拶。ご年配にはゆっくり近づき、応援するかのようにワンワンと優しく吠える。そして子供にはルイちゃんと呼ばれ、差し伸べられた小さな手にペロリと応えるのだった。その姿に何度となく癒されたことだろうか。当たり前の日々は当たり前ではなく、一瞬一瞬がかけがえのない時だったのだ。1月のある日、食欲旺盛なのに痩せていくルイ。昨年の闘病の日々が頭をよぎり、振り払うように好物を与え回復を願うが、2日後、食が細り、慌てて病院へ。診断は、またも白血球増加。この時は前より弱っている様子でもなく、投薬で治ると思っていたのだった。次の日には全く食べてくれず、立つことさえおぼつかない。再受診。以前と同じように酸素室での治療を娘は望むが、私は不安で怖かった。それでも彼の生命力を信じることにした。ルイ、頑張れ。一人で行ったりしないで、絶対。迎えに来るから、一緒に家に帰ろうね。つぶらな瞳は弱々しく私を捉えた。病院で少し食べたと聞き、希望の光が見えた。家に着き、車を降りようとすると、首をぐいっと伸ばし、苦しそうにルイが吐いた。そしてまた口からだらりと液体を吐いた瞬間、目から精気が抜けていくのが分かった。ルイ、ルイ、いや！彼が大好きな車で私の腕の中で旅立った。最後の別れにルイを囲んで家族写真。いつもの散歩道をみんなで歩くが足取りは重い。もっと抱いてあげれば、もっと遊んであげたかった。もっと早く気づけば、もっと、もっと。打ちひしがれる日々の中でも、たまにふわりと、春風のようにルイとの楽しい時が浮かぶ。最後まで病気と戦い、私を待ってくれた彼の強さに敬意を示し、私は前を向く。いつか幸せな思い出が悲しみを優しく包んでくれることを信じて。
保坂佐保作、リフレイン。野井優子作、幸せの日々が包むまで。この2作のエッセイを聞いていただきました。エッセイなんですけれどもね、なんかセリフがすごく生き生きとしてましたね。子どもたちがどういうふうに話したかっていうことをね、なんか一つ一つ生き生きとしたセリフを入れながらエッセイ書くっていうのもすごくリアルだし、お話が立体感が出ると思うので、なんかエッセイっていうとついなんか説明して、なんかこういう説明でこう考えると終わりっていうふうに書くんですけど、いろいろセリフを入れていくとすごくいいし、向田邦子さんのエッセイがいいっていうのはやっぱりドラマ作家なので、いっぱいいいセリフがあったっていうことがあって、 ったで非常に評価されたので、まあ、そういったこう優れたあのエッセイを読むと、おなかなかセリフもいいし、やっぱりあの脚本家だなとか小説を書く人はエッセイもそういうセリフが生きていくということがあります。さてですね、幸せの日々が包むまで、これはまああの多くの方がね、やっぱりあのお家にあの猫ちゃんとかワンちゃんとかいらっしゃると思います。まあでも本当にあの動物ってのは人間よりは少しこう寿命が短いので、どうしても見送ってね、虹の橋の向こうに見送ることっていうのがいっぱいあるので、でそのたびにやっぱり悲しい思いをしてしまうんですけども、そういうことにやっぱり向き合って、この一つエッセイにまとめて、そしてなんかこう自分のやっぱり一緒に暮らしていたことで優しさとか、それからなんかこうかけがえのないこう大切なものっていうのを気づかされるので、結局エッセイでもあの物語と同じように人間のこう気持ちの変化とかあの成長っていうのが描けると、それはエッセイとしても評価が高くなります。だからそういったことで今日はあのこの幸せの日々が包むまでっていうことで、こう素直な気持ちに寄り添って自分の心の心情の変化とか、まあ、あの悲しいことがあってもそこで、まあこう前向きにいる気持ち、キラキラキラって書く、なんかね、キラキラキラっていう感じがねしたのがとてもいいなと、そういう音が聞こえてくるようなエッセイっていうのはあのすごく素敵だなと思いました。